南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することも埋めしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
御所をお持ちの方は、御所の、1508の、後ろから3行目ですね。その上殿は幼くおわしき、というとこね、その上殿は幼くおわしき、上野殿ご返事、ですね、お持ちでない方は聞いててくださいね。はい、じゃあ一緒に読みます。次のページの3行目の段落のところまで、読みます。はい、上野殿ご返事にのたまわく、その上殿は幼くおわしき、子親父は武士なりしかどもあながちにおけきょうごとうとみたまいしかば、臨終少年なりけるよし受けたまわりき、その親の後を継がせたまいて、またこの教後ご信用あれば、高少量いかに草の陰にても喜びおぼすらん。哀れ生きて追わせばいかに嬉しかるべき。この教を保つ人々は他人なれども同じ霊前へ参り合わせたもなり、いかに言わんや高少量も殿も同じくおけ教を信じさせたまえば、同じところに生まれさせたもべし、いかなれば他人は五六十までも親と同じ白髪なる人もあり、我が若き身に親には早く遅れて教訓をも受けたまわざらんと、御心の打ち押し図るこそ涙も止まり空はね。南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経。本日は春のお彼岸にあたりまして、皆様方には日蓮大聖人の仏法によって先祖個人の成仏を願うためご参詣をいただき、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。新型コロナウイルスが世界中に広がっている状態で、隣の中国ではもう完全にコロナウイルスを抑え込んだんだと国家を挙げて宣伝をしていますけれども、まだ予防ワクチンができていないわけですから、いつまた どのように広がっていくのか、収束が見えない状況が続いています。今年新潟長岡で行う予定であったところの法華経の全国大会も今日の時点で正式に中止をするということが決まりました。開催をしてもですね、全国からまた韓国のご信者さんから参加をするということができないのでは、開いても何もなりませんので中止にするということになりました。オリンピックの開催もほとんど難しいのではなかろうかというふうに思います。新型ウイルスの混乱の中で本当に全ての分野で世界はつながっているんだなということを改めて実感をしました。ですからアメリカもヨーロッパも感染拡大をストップさせるために出国禁止、入国禁止、国内移動の禁止、外出禁止と人間が動かないような規制をかけております。こういう方法が一番原始的ですけれども、一番目に見えないウイルスに対処する方法にのこの最良な方法ですけれども、最後の手段に来てしまっているということを感じます。でこの今の状況というものを見たときに、私は日本のことわざの中に風が吹くと桶屋が儲かるということわざがあります。また日本昔話のネズミの嫁入りという話が強く頭の中に浮かんできました。風が吹くと桶屋が儲かるというのは、風が吹くと町に砂ぼこりが舞って、砂ぼこりが舞うと目の病気の人が増えて、目が見えなくなってしまう人が世の中に増えてくると。目が見えなくなった人は生きていくために三味線を覚え、門付けをして生活費を稼がないといけません。そうすると三味線がどんどん売れる。そうすると三味線の皮になる野良猫がどんどん捕まえられて殺され、皮を剥がれて、猫が急激にこの世の中から少なくなると。そうするとネズミが、天敵の猫が少なくなり、我が世の春と増える。ネズミが増えると食べ物が足りなくなり、桶でもかじらなければならなくなる。そうすると桶に穴が開いて使い物にならなくなるので、みんなが桶屋に桶を買いに押し寄せる。桶屋が儲かるという話であります。ネズミの嫁入りは皆さん方も子供の時よく聞かされ、また子育ての時子や孫に読み聞かせしたと思いますけれども、お金持ちのネズミが年頃になったかわいいかわいい娘を天下一の婿に嫁がせたいと考え、天下一となれば天下を照らしてくれている太陽だと考え、太陽に天下一の太陽さん、娘をもらってくれないかと言います。すると太陽は、いやいや、私がどんなに頑張っても雲さんが出てきたら私の光はみんなに届かなくなってしまうから、私よりも雲さんだと言います。なるほどと考え、雲さんに娘の婿になってくれと頼むと、雲さんは、いやいや、私がどんなに頑張って太陽の邪魔をしても風が吹いてくると簡単に自分たちも動かされてしまうから、風さんの方が天下一だと言います。なるほどと考えて、風さんに娘の婿になってくださいと頼むと、風は、いやいや、 私がどんなに頑張っても加部さんがいたら全く歯が立たない。加部さんこそが天下一だと言います。それもそうかと思い、加部さんに娘の婿になってくださいと頼むと、加部さんはいやいや、私がどんなに頑張ってもネズミさんにかじられて穴を開けられたらどうすることもできません。ネズミさんこそ天下一ですと言われて、そうか、自分たちネズミが天下一の存在なんだと気づいて、可愛い娘をネズミに嫁がせたという話ですけれども、風が吹いたら桶屋が儲かる話も、ネズミの嫁入りの話も、世の中のすべての命はすべてつながっていて、それぞれが鎖のようにつながって支えられ合って存在しているという、日蓮大聖人の一年三千の法そのものを、こういう一つの物語やことわざの中において示されているわけであります。ですから新型コロナウイルスが拡大すると、そのつながりを一時的にせよ無理やり切って人間に動くなという方法を取らなければいけない状況になってしまうわけであります。新型コロナウイルスは伝染する菌のことで、今だけのことですけれども、一年三千の法は過去現在未来の三世常住永遠常住の命のつながりを私たちに説き教えてくれているわけであります。ですからこの命のつながり、悪いこともいいこともそういうものも全部つながっている、その命の存在というもののこのつながりというものを深く私たちは考えていかなければいけない。そしてこういうこのウイルスにかかれば、この死に至るような病気になってしまうということも一つの道理ですから、間違った信仰をしている人たちは、信仰していればそういうものに移らないんだとか、そういう病気にならないんだとかいうような根性論のような信仰というものを強く主張する人たちがいますけれども、そういう信仰というものは間違った信仰であるということであります。ですから仏法も道理、そういう病気や科学もみんな道理でありますから、その道理というものに準じた信仰というものを私たちは大切にしていかなければいけないというふうに思うわけであります。さて最初にお読みしたところの上野殿御所の御門は、南條時光さんに対して日蓮大聖人様が弥勒から上野の南條時光さんに出されたところのお手紙で、いかに亡き父親の追善供養が大切なことかということを示されているところのお手紙であります。お読みした最初のところに、その上殿は幼くおわしきというふうにあって、南條時光さんのお父さん南條兵衛七郎が病気で若くして亡くなった時、南條時光さん、南條家の後を継ぐその僧侶であったところの南條時光さんはわずか7歳の少年だったのであります。その7歳の子供が母に支えられて、この御所は南條さんが17歳の時に大聖人様からいただいた御所ですので、このお父さんが亡くなってから10年目にこの手紙をこの大聖人様が書かれていると、お父さんのことを思い出してこの大聖人様がこの息子の南條時光にこの出されているところの手紙であります。この7歳の幼い子供が母の後ろ盾、母に支えられて南條家の当主として父親の後を継いで武士としての責任を果たし、日蓮大聖人の法を信仰する信仰者としても法を貫き生きていく立派な人間に成長していったわけであります。父は武士として戦が起これば 人を殺すことが職業の武士という人間であるにもかかわらず、全く武士としての仕事、職業と真反対の日蓮大聖人の方を強く熱心に貫き、臨終の間際には親族から責められ、退転し念仏に戻ろうとする迷いの心を見せたけれども、最後臨終の時には思いとどまって迷いを払い、法華経の信仰を貫いて臨終少年、南無法蓮華経のお題目を唱えながらお父さんは亡くなられた。あなたがその姿を見届け、10年経って17歳の立派な信仰者、立派な武士になった姿を父が生きていたならば、さぞかし喜んでくれただろうと、この今読んだところのお手紙の中において示されているわけであります。そしてただ葬式や法事を南条家としてするための名前だけの信仰者ではなく、法華経の行者として新行学釈仏のこの法華経を保つ人々は、血のつながりでなく南無法蓮華経の題目のつながり、南無法蓮華経の仏の命のつながりによって、すべての仏が悟って仏になれた法は南無法蓮華経であります。仏が悟った法、すべての仏の中身は南無法蓮華経の法でありますから、そのすべての仏が集まっている場所を霊山浄土、霊樹山というのであります。日蓮大聖人様が、この日蓮大聖人様が表したところの、私たちが拝んでいるところのこのご本尊様は、この霊樹山で南無法蓮華経の法が説法され、一切衆生に南無法蓮華経の法が説かれている。一切の諸仏諸菩薩が集まって聞いている姿を、このご本尊様は文字に表されているのであります。だから法華経の行者として生きた者は、必ずこのすべての仏が集っているところの霊山浄土、霊樹山に仏として集うのであります。だから信心を貫いて亡くなった人は、みんなこのご本尊様の中にいるのであります。だから日蓮召集では、四十九日が終わったら亡くなった人の戒名を漆塗りの立派な位牌に作り替えて、亡くなった人の位牌を拝むというようなことをしないで、過去帳に亡くなった人の戒名を書き写して、ご本尊様中心の普段の状況に戻し、亡くなった人の供養をご本尊様に向かって申し上げていくわけであります。ですから南條時光さんに日蓮大聖人様は、法華経の行者として亡くなり成仏した父は仏として霊樹山にいるんだ、霊山浄土にいる、ならばあなたも法華経の行者として生きて霊樹山に行き、父として子供として血のつながりよりも、もっと深い南無法蓮華経の仏の命のつながりとして父親と会うことができるということを示されているのであります。皆さん方が先祖個人の成仏を願って追善供養するということは、世間一般の親孝行の追善供養とは全く深さ重さが違うのであります。よく世間の人が手を合わせて 安らかにお眠りくださいとか、天国に行ってくださいとか、そういうことをその心の中で祈りながら手を合わせます。しかし、どうしたら安らかに眠ることができるんでしょうか。どうしたら安らかな天国か、この仏の国土に行くことができるんでしょうか。行くことができるという法を信じ、行くことができるという法に沿って、亡くなった人に安らかにお眠りくださいっていうことを言わなかったら、安らかにお眠りするところに行けるわけはないのであります。安らかにお眠りくださいと一生懸命何遍祈ったとしても、安らかに成仏できる法というものを信じ、そしてその南無妙法蓮華経の法によってつながった命でなければ、その祈りというものは伝わらないということを、私たちはきちっと心に定めていかなければならない。自分のちっぽけな凡夫としての命や心では亡くなった人を成仏させることはできないのであります。全ての命に通ずるところの法でなければ、亡くなった人を成仏することも自分が成仏することもできないんだということ、そのことを私たちは深く自覚しなければいけないわけであります。ただ子供だから、連れ合いだから、兄弟だから、友達だから、世話になったから、それも大切で大事で、手を合わせるということも尊いことであります。しかし、それでは血のつながり、人間としての心のつながりだけで、法のつながりではありません。南無妙法蓮華経の仏の命のつながりを根本として、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、兄弟友達、そして先祖代々の自分も、自分が知らない人も含めて、それらの人々への追善供養を手がかりとして、北海万霊、神羅万象、すべての命に対して南無妙法蓮華経の法を中心にして、感謝法音の南無妙法蓮華経のお題目を唱えるということが、日蓮大聖人の仏法の追善供養の教えなのであります。つまり、真言宗、禅宗、念仏宗、キリスト教、イスラム教では、このような追善供養はできないのであります。この法によってしか、この南無妙法蓮華経の法によってしか成仏できないのであります。このことを深く自覚をして、先祖代々個人の追善供養の大切さを、南無妙法蓮華経の仏法の深さから強く私たち自身の信仰の心に定めて志していっていただくようお話を申し上げ、春季彼岸会のお話とさせていただくものであります。
南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。